猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第380回始まります。
はい、始まります。
はい、よろしくお願いします。はい、今週は猫好きさんとタイミング合わせていただいて、なんとかスカイプ収録できたんですが、
よかったですね。
ありがとうございます。
はい、
で、今日は天気いいですね。日曜日なんですが。
ねえ、はい、もう、ピーカンですね。
ピーカンですね、こっち。
はい、
横浜の北部の方なんですが、ピーカン晴れですね。
うん、
神奈川は全般的に天気いいですよね。
はい、ねえ、はい、ほんと。
いやー、それでもやっぱり寒くなりましたね、うん、朝晩。
いやー、だいぶ寒くなりました ね。いやー、私的にはまだまだ寒さは足りてませんが。はい、あ、
それはドサンコにとってはね。
そうそうそう。
こんなら序の口だよって。
はい。まあけど、いい、うん、行く分過ごしやすくなったので、うん。ちょっと嬉しいですね。
もみじ狩りというか、紅葉狩りというか。
いや、本当ね、もみじ狩り良さそうな感じですよね。
良さげな感じですよね。
うん、なんだかんだ、まあ、もみじよりね、なんかフルーツとかの方が、ね、狩りに行きたいですけどね。
花より団子ですね。
そうですね。
はい、というところで、それじゃあ本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
これくらいのお弁当のふたに、おったよりおったよりちょいと詰めて、ハッシュタグにおべふたつけて、もちさん、
もちもち、
ライドさん、
はいはい、
ゆかさん、
呼んだ、
八部九夫さん、
踊りしましょう、
ネタの滑ったくまさん、
滑ってないわ、
声の通ったグリーン、
サンナ。
ポッドキャストお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中。ゆるっと聞いてね。
まあでもね、確かに、直接自分に害がないというか、まあその、ね、関係ないと思えば、うん、まあ、干渉する対象としては、まあ確かにいいよねって思うよね。
はいはいはい、
うん、芸能人。
うん、そうですね。ね、
かっこいい芸能人とか。うん、
そうそうそうそう、
うん。けどやっぱりね、確かに、例えば会社の同僚とか、ね、その学校の友達だとか、うん、同級生の友達だとか、うん、そういうのでイケメンがいると、あれだもんね。
うん、
ちょっと、あれじゃないですか、うん、普通の女子だとキャーキャー言うじゃないですか。
はいはいはい。
それは猫好きさんはそういうのあんまりなかったと。
あ、一切ないですね。え、別に。うん、え、そんないいみたいな、うん、え、普通に自分にラーメンご馳走してくれる人の方がよく感じますあの人いい人だよねって絶対なる、うん、そっちの方が
そっちの方が
うん、顔ちょっと良くても全然いいなって思うんだけど、うん、
なるほど、
食べ物に左右されますね。
あ、そういうことだったですね
はいそうですよ、だからもう誤解です、誤解。いや、それこそなんかきっとガンダルフさんは人を用事で判断するのかななんて思ってました。
え、いやそ、私の場合は逆にあんまり同じですね、あんまりそのね、
気にしないですか。
気にしないですね。
うん、うん、うん、
いや、それこそ猫崎さんと一緒で、あまりにもその、芸能人みたいに、美人というか、うん、そういう人が、逆に身近にいたら緊張しますよね、多分。
あ、ね、まあそうですよね。それはわかる気がします。
あくまでも芸能人だから、それこそ干渉の対象ぐらいにしか ないんで直接 そこで何か話をしなきゃっていう話になると緊張して話できないみたいなことになっちゃうよね。
田中さん緊張することあるんですか？
ありますよ。それ何おっしゃいますよ。純情可憐な男子です。純情可憐なおじさんですか？
よく自分で言った。純情カレンジ自分で言う人よりそうじゃないですからね。いや、結構なんかガンダムさんはポーカーフェイスだから別に緊張してるとかいうのは全く顔に表さないけど、
ああそうそう、
実はそう内心でちょっと緊張してるみたいのがあるのかなぐらいね。ああ
もちろんそうです。だから別に顔に出す出さない関係なくて、
うんうんうん、
内心は緊張しまくらちゅうですよね。
そうなんだ。なんか旦那さんは緊張するんですね。
しますよ、それは。
いやー、もうなんかどんとこいタイプじゃない
です
か。
いやいやいや、もう猫好きさんの一緒で人見知りが激しいですからね。
よっ、嘘。人見知りじゃないじゃないですか。
何をおっしゃってますやら。本当はあの初対面の人とはなかなか、まあ、今でこそね、その仕事だとまあそんなことを見てられないから無理くり話したりしてますけど、もう本当初対面の人苦手で、
あ、そうなんだ。
ある程度そのなんかやり取りがあって、
はい、
そうじゃないと円滑に話ができなかったです
よね。だって私の辞書のガンダルフはあれですよ、はい、誰にでも気さくに喋りかけられるって書いてましたよ。
そうやって書いてあります。なんかそれなんか間違ってません？なんかその辞書は。
いや、嘘、この辞書間違ってんのかな。合ってると思うんだけど、ね、
それはあくまでもその仲良しの人には気さくに話しかけられるけど、
い
や、だから割と黙ってるケースが多いですよ。
本当ですか？いや、なんかいつも私がなんか変に人見知りを発動してしまったら一切喋れなくなるんで、そういう時になんかいつもガンダルフさんがなんか気さくに喋りかけてくれてるなっていう印象があるから、はい、そんな人見知りだなんて一切感じたことなかったですね。
いや、それはたまたまそのオフ会とかそういうのは割と仲良しというか、やり取り今までしてる人が多いからじゃないですか。初対面の人ばっかりの不快、例えばいきなりの不快とかだと黙っちゃいますもん、私。もうおどおどして
先の力を借りてガンガン喋るんじゃないですか。
いや、シラフの時はだよ。シラフの時はおどおどして
限定だ
で、
お昼入ると陽気になりますからね。
調子に乗って陽気になって、はい、大抵高が外れると、
はい、
傍若無人になっちゃうから、それはそれでダメ人間なんですけど。
酔っ払うといつものフレーズ出てきちゃいます
ね。まあ、酔っ払うとね。
いやー、そっか。
そうなんですよ。
逆に意外でした。
なので、まあ、あまりにもそのね、イケメンとか美女とかだとやっぱり逆に緊張しちゃうねっていうのは、多分同じだとは確かに思いますけど、いや、そもそもあんまり学生時代に私の周りそんな美男美女ってあんまりいなかったですからね。田舎だから。
そんな本当？
みんななんで垢抜けてないですもんだって、田舎もんですから。
あ、
当時の、ね、男子中学生、男子高校生なんか、歯抜けてないっすよ。
でも、今ではその方々たちも、もう大層垢抜けていらっしゃるじゃないですか。
どうなんでしょうね。最近は同窓会あまり行かないし、会ってないから分かんない。
そっか。
本当と一人二人かっこいいやつがいたなぐらいの感じですね。
やっぱその普通の生活をしてても中にはたまにその一人二人顔のいい人は いますよね。
まあいるっちゃいますよ。まあ、
確かに。
まあ、芸能人ほどではないけど、うん、整ったというか。
うん、
うん。ね。
顔立ちの人いらっしゃいますよね。
いるっちゃいますけどね。
うん。いや、そっか。なんか、ガンダルフさんの方が意外です、ほんと。
そうですか。
はい。
いやまあ、そんなこんなで。いや、逆に、だから、そうかね、小月さんは、ね、その、イケメン恐怖症というか、だという。
はい。
ね。
すごいあります。びっくり
しましたけどね。はい。
いやいやいやいや。もう順調なんで
順調
かれな乙女なんで、はい、
まあ、そういうことではそういう意味ではじゃあ旦那様と、
うん、
スタバのそのイケメン店員さんはあくまでも例外だったんです。あれそれはなんか対応というか当たりが良かったからっていうことなんです
よ
ね。
ああ。そうですねって言ったら、そうですねって言ったら私の旦那がイケメンだって私が認めたみたいになるから、そうですねではないんだけど、そのスタバの店員はイケメンだったけど、うちの旦那は、うん、たまたまです。たまたま、うん、
いやどうしてもイケメン、
そんなイケメンだと思ってないしね。
私思ってないの旦那様
全く思ってないですよ。え、そんな旦那のこと、イケメンかっこいいみたいな、うん、え、思ったことあるわけないじゃないですか。
なんでですか。
え、本気でイケメンだと思っていないからですよ。
なんてこったい。
なんてこった、旦那さんごめんなさい。まあでも、それを上、自分の、私の中だけですけど、はい、それを上回る、その、性格の相性とかがあるので、うんうんうん、それでカバーできてるって思ってますけど、
うん、そういう意味では全く意識してなかったと今まで、そう指摘されるまで
意識してないですね。だってイケメンじゃないから。うん、
いやなんか頑固に認めませんね。
いやそのなんかあるじゃないですか、なんか芸能人とかも、うん、この人はかっこいいって言われてるけど私は別にかっこいいと思わないなみたいな、
はいはいはい、
のって結構あるんじゃないですか、うんうんうん、そうですね、私はなんかダンディーな人が好きなんですよね、
はい、
基本的に、
はいはい、
鈴木さんわかります？うんと
鈴木さん、
めぐみの、
うん、
歌を歌ってる
めぐみの
ラッツ&スターの、
ラッツ&スターの鈴木さん、はいはい、
はい、
とかサングラスかけてひげ生やしてる人、
はいはいはいは
い、いっぱいいるけど。
そうですね。いっぱいいるけどでもそれです。
まあまあラッツ&スターの中のあれだよね。
はい、うん、はい、ラッツ&スターの鈴木さんとか、
ダンディーかね、彼。
めちゃくちゃダンディーじゃないですか。
ちょい単なるちょいアロヤジしか見えないけどね。
いやいやいやいや、
ダンディーなんだ。
あんな素敵な声を出せる人は
いやいや、
うん、ないですよ。
声は確かにね、いい声だなと思いますね。
うんうんうん、そう、ああいうなんかダンディーな方がいいですね。うちの旦那さんにはダンディーという言葉はないので、
ちょっと確かにダンディーっていうタイプではないですよね。なんかパッと見の、
そうです
ね、直接お会いしたことないけど、うん、写真の印象から言うとダンディーっていうよりは、うん、ちょっとか単なるかっこいい、単なるって言っておかしい、
うん、
かっこいいお兄さんって感じだね。
うんうんうん、
それはだってあれ、ダンディーってある程度年いかないとそういうふうには見えないんじゃないですか。
うん、基本私年上好きなんですよ、めちゃくちゃ
おじさん好きなわけですね。
おじさん好きですね。だから、あとなんか舘ひろしさんとか。
ああ、それはなんとなくわかる。舘ひろしさん。
うん。うん、もう好きだし、あと、うんと、何でしたっけ、うんと、なんかアコムの CM に出てる、
うん、
なんか、あの、すごい演技が変幻自在な男性らしいの分かります？
アコムの CM の演技が変幻自在っていうのは、なんかまたよく分からない。
なんだっけな、田中さんだったっけ、うん、田中直人、うん、竹中直人、
あ、竹中直人さん、
はい、
はいはい、
竹中直人、
うん、
さんとかが好きです、
うん、あ、竹中直人はダンディー、うーん、ダンディーか。
あー、まあその、うん、演技によってだけど、うん、まあ、竹中さんはそうですね、声が好きなのかな、
割とじゃあ、うん、あの低音ボイスというか渋い声が、
いや渋い声いいですよ、
いいということですよね、
うん、うん、そうですね、
渋い声がいいわけですね。
おいいね、ガンちゃんいいね。いや、ガンちゃんも素敵な声じゃないですか。
あのね、その猫好きさんのその素敵な声ですよねっていうおだてられたのに調子に乗ってポッドキャスト私始めたんですからね。全然自分でいい声と思ってなかったのに。
いやいやいやいや、すごいいい声ですよ。
なんか全然自分ではいい声と思ってないんですけどね。
まあまあね、自分の声ってあんまりなんかちゃんと聞けないですもんね。
あ、そうそうそう、その、うん、やっぱり
喋ってる時には、
うん、骨伝導というか、あの自分が聞いてる声、うん、とその録音して耳から聞いた声って全然違いますよね。よく言いますけど、
ね、全く違います
ね。全く違いますよね、うん、だから、
はい、
最初本当に違和感ありありで、
うんうん、
全然いい声と思わなかったんですけどね、
うん、いや、いい声ですよ、うん、私も自分の声苦手ですもん、
うん、まあ、そういう人はねやっぱ多いんですけどね、まあ、
ですね、うん、
まあそれはポッドキャスターあるあるで、あるんですけど、うんうんうん、そうか、まあある程度声の要素ってのも確かにありますよね、ダンディっていうのはね。
ありますね。うんうんうん、
もちろん立ち居振る舞いとか、顔つきとか、そういうのにもあれなんでしょうけど、
うん。
うん。うん。確かに渋い声の人はダンディだ、まあ、風に見えるっていうのはありますもんね。
見えます、見えます。
うん、そうですね。うん、そうか、低音のちょっと訓練するかな、じゃあ私も。低音ボイスの。渋い声。
低音ボイスの。今の魅力が半減してしまうじゃないですか。ガンダさんは今のままでいいんですよ。
いや、もうなんか、先焼けしてだんだん声が変になってきて、最近。
どんだけ飲んでるんですか。
どんだけ飲んでるんだよ。まあね、まあ、ちょっと、冗談はさておき、そうか。まあいろいろね、そのイケメンマンが話をできて、はい、
そうですね、
今回楽しかったです、はい、
はい、よかったです、
ね、はい、ということで今週の本編は猫好きさんの、はい、猫好きさんは面食いか会の話でした、
はい、
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、2人収録なので、はい、まあ、恒例の成果発表コーナーということで、猫好きさん前回からいかがだったでしょうか。
はい、
はい、
太りました。
あれ
確かなんかこの間ちょっと痩せてた感じがしたけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
この間ちょっと痩せてたっていうことでしたよね。
うん、いや今年入ってから、あ、はい、マイナス 0.6 とかぐらいかな、うん、前回が何ぼって言ったのか、ちょっと痩せたって言ったのを覚えてるけど、うん、マイナス何キロぐらいって言ったのか覚えてないですけど、うん、うんうん、ですね、あ、なんですけど、
確か前回 1.5 から1キロぐらい、1キロぐらいかな、 結果1キロぐらい痩せた
って言ってた気がしたんですよね、うん、そうですね。だからちょっとやっぱ太ったかな。
まあでも誤算範囲じゃないですか、うん、0.5 キロぐらいっつったら。
まあそうですね、
水を飲んだか飲まないかぐらいの
そうですね、うん、そうで、なんかずっととそのなんか今まで肝臓の数値が謎に高くて、
はい
はい、でまあ、何年も前からなんでだろうなんでだろうと思って、ちょいちょいなんか近くの病院に通って調べてはもらってたんですけど、なんでかっていうのが分かんなくて、なんか今回すごい大きな病院に行って、なんかすごい精密なやつで調べてもらったんですよね。まあ、そしたら、まあ、まあ普通に肥満だとドシンプルな、そう、肥満だということ、
結果肥満が原因と、
そう、肥満から来る、
うんうん、
普通に脂肪肝だと、
あ、
もう極度な脂肪肝だと。まあなので、はい、本気でダイエットをしようと思い始めてます。
なるほど。
はい、まあでも思っているだけで、
はい、
実行はちょっとしばらく先になりそうですけど、でも思ってますっていう発表でした、
うん、やっぱり脂肪肝だったんですね。
うん、そうですね。なんかその肝臓の数値が高いのには、なんか4つぐらいのそのなんか種類があって、
はいはいはいはい、
この数値が高いと、うん、これでみたいな感じでいろいろなんか当てはめてて、
うん、
なんかそのなんか違うところが悪いから薬をずっと随時飲み続けてて、それによるものなのかとか、うんうん、まあ、その薬飲みすぎてなると違うところも上がるから、うん、まあ、じゃあこれじゃないよねみたいな感じで、
うんうん、
なんかその4つあるうちの1つずつ外してたら、うん、まあやっぱ脂肪肝で、エコーもやって、あ、まあまあ脂肪肝ですねって、まあね、エコーでは前から言われてはいたんですけど、
はいはいはいはい、
うん、
脂肪にちゃん、肝臓に脂肪が、ね、
はい、
ついてると白くエコーで出ますからね。
いやー、ね、本当綺麗な霜降りでしたね。、うん、本当に
ね、食べると美味しそうな肝臓になってるという、
ね、そうですね、
フォアグラ状態、ね、いわゆるフォアグラ状態
って、うん、そうですよ、パンパンに太らせてね、うん、はい、頑張っていきたいと思います。
あ、まあまあそういう意味ではあれじゃないですか、悪い肝臓病じゃなくて、まあ
そうそうそう、
まあでもほっとくとね、だんだんそれって脂肪肝がね、
肝硬変になってくるんで、
変わっていくんで、はい、早めにね、そういう治療というか、うん、まあダイエットして改善していくっていうのは大切なことだと思うんですけどね。
うん、はい、もうなんか肝臓の硬さとかも全部チェックして、
は
い、うん、本格的にやったので、
はい、
まあ、ちょっと硬くなってき始めてるから、
あ、じゃあちょっと、
ね、今ならそう、今ならまだ間に合うよって、
はいはいはいはい、
すごい名医の先生に言われて、は
い、あ、素晴らしい、
あ、頑張りますってとりあえず言ってきました。
はい、
はい、
頑張りましょうよ。
ね、そうですね、
結構あれだよね、でもエコーってグリグリされるから。
いや、そうなんですよ、
機械でね、グリグリグリグリって、超音波のセン
サー、ね、そうです、そうです、
もう本当遠慮なくグリグリされるから、結構痛い時痛いよね、あれね。
いや、痛いですよ。で、なんかついでになんかもうなんだろう、8割ぐらい終わったところで、
はい、
そういえばなんかその家系的にすごい胆石のできやすい家系なんですよ、うちが。なのでなんかそれを思い出して、うん、あ、そういえば先生ちょっと胆石ありませんかみたいな話をしたもんなら、うんうん、また多分8割ぐらい終わってたのに、あ、じゃあもう一回一から見始めますねとか言われて、めっちゃ長くて、もうなんか普通多分5分10分もしないで終わると思うんですけど、うんうんうん、そうだよね、うん、なんか15分以上ぐらいなんかずっとグリグリされてたっぽくって、いやー、もうなんかちょっとお腹痛いなと思って、
はい
はい、帰りに中華食べて帰ってきました。
いや、胆石に中華なんか余計悪化するんじゃないですか。
いや、本当ですよ。いやね、本当頑張ります、
はい、じゃあダイエット頑張りましょう。
はい、
もう それで覚悟決めてやるしかないですね。もうそこまで言われたら。
そうですね。うん、うんうんうん。
まあこれはじゃあね、次回が楽しみだな。
はい。いや、ちょ待ってください。ちょっと、はい、そう、でも、そう、言い訳先と言っときますけど、うんうんうん、そう、なんか、今ちょっとまず季節の移り変わりで、咳がすごい出てて。
あ、そかそかそか。なんかね、うん、ちょっとね、体調悪いっておっしゃってましたね、季節の変わり
で。そうなんですよ。なので、ちょっと咳が出ると、あんまりね、うん、外にその運動しに出れないので。
あ、
ま
あ、そりゃそうだよね。
そう、そっちが治ったら、本格的にやりたいと思ってます。なので、ちょっとお預けで、ま
あ。しょうがないですね、それはね。
うん、そう、そうなんです
よ。そっちを直すのが最優先なんで。
はい。
まあ、体調を良くしてからバリバリ。
うん。や頑張ります、
ね。頑張るか、うん、まあ、お家の中でバリバリ頑張るか、どっちかしかないですね。
そうですね、そうですね。うん。一応、本当に、もう、気持ちにしかならないと思うんですけど、バランスボールはとりあえず買ってきました。
素晴らしい。
はい、ちょっとでもと思ってね。うん、
素晴らしい。
はい。
はい。まあ、
頑張ります。
ね、少しずつ、急にやるとまたね、痛めたりするから、
はい。そうなんですよ。
少しずつ頑張るしかないですけどね。まあ、はい、安全に。
安全に頑張ります。
頑張りましょう。はい。
はい。アンドルさんは、はい、
で、私の方なんですが、もう、これも前回と同じで、増えたり減ったりが大体0.5 キロから1キロの範囲で増えたり減ったりですね。
うんうん、うん。
だから前回と比べてもやっぱり、同じぐらい、ほぼ同じぐらいの体、結局平均すると同じぐらいの体重で、年明けから比べるとちょっと 0.5 から1キロぐらい太ったかな、みたいな感じですね。年初から比べると、結果的には。
うんうんうん。
増えたり減ったりなんですけど、微増してるんですよ、やっぱり。体重計のやつデータ取ってるんで、
うん、
それ見ると一応グラフにできるじゃないですか、データを、はいはいはい、はい、そのアプリがグラフにしてくれるんですけど、
はい、
増えたり減ったりなんでノコギリみたいにギザギザになってるんですね、グラフが、
うんうん、
ただ長期トレンドで見ると、うん、なんか、うん、微妙に右肩上がりというかですね極端に増えてるわけじゃないんだけど、結果だから年初、年明けからは1キロぐらい、平均すると増えてる傾向にあるみたいな感じなんで、これやばいと。
もう微妙に3歩進んで2歩下がるみたいな。
そうそうそうそう。
ちょっとずつ上がってる。
平均すると1歩ずつ前に進んでるから。
前に進んでるっていう。いや、わかりますわかります。
そんな感じなんですよ。ね、減ると油断してダメなんですよね、やっぱりね。
うん、あ、そうですね。
あ、減ったと思って安心しちゃって、うん、でも次に測るとそれ以上に増えてるみたいな。
いや、わかる。
あとやっぱりあれですね、まあ衣替えじゃないんですけど、少し冬物のズボンとかを出したりすると、
はいはいはい、や
っぱちょっと腹回りが若干きついかなみたいな特にご飯食べた後にちょっとベルト緩めたいなみたいなことが多々最近あるようになったんで、これ本当にやばいと。
おうおうおお、
はい。でこの前もう人間ドックあって、人間ドックまあいろいろ受けてきたんですけど、
はい、
腹回りが思いっきりメタボで判定でしたメタボです、思いっきりメタボのあれを超えてますと思いっきり電判定で再検査みたいないや腹回りで再検査かよって、まあ他にもいろいろ引っかかったんで、どの道再検査なんですけどね
そんなにいろいろ
引っかかったんで、まあこれはまた、ね、いずれちょっと再検査行ってお話はまたしようかなと思うんですが、まあいろいろあちこちガタが来てるのと、生活習慣病で、ね、中性脂肪多かったよとかね、
うんうん、いや、なんてきますよね。
まあ、だんだん年取るとそういう感じなんで。
うん。
はい。はい、ということで、お互い頑張りましょうと。
そうですね。
ということになりました。
はい。はい、なんか、ガネさん、あれ、なんだっけ、はい、アプローチ、
はい、
買ったから、
うん、
いや、もうなんか、ガンガン歩いてるみたいな感じでしたから、いや、もう、どんどん減っていくのかななんて、
ちょっと。いやいや、もう一応歩いてますけどね。
あ、
まあ、その分、ね、その分、もりもり食べてるんで。
そうですね。3歩進んで2個。
そうそうそうそう。
あ、3ね。下がる
というはい。ということで、ね、うん、今週のステッカーハッピーコーナーでした。
はい。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のバックマンに行ってみたいと思います。10月21日、ピエルカトフさんから、ブルームーンというアメリカのビールに飲みました。ベルジャンエールタイプなので柔らかく美味しいです。お店とかだとグラスに注いでオレンジスライスを刺すらしいです、ということでツイッターに写真をいただきましたが、これは私もね、以前何度か飲んだことありますね。はい。美味しいですよね。ブルームーン。ちょっと、名前はすごいおしゃれな感じのビールですが。若干癖があったような記憶あるんですけどね。もうなんかでも随分前なんで忘れちゃいましたね。はい。ありがとうございます。はい。そして、10月29日、マルエムさんがカオルエールと秋カオルエールを飲み比べ、私の方はアンバーで言って味も違うのかと思いきや、私の出したでは味の違いが判別できませんでした、といただきました。はい、ありがとうございます。まあ私も多分わかんないです。でこの2つのこの2つの違いは多分わかんないですね。はい、カオルエール、これどう違うんですかね。なんか秋香るエールと香るエール、うん、芳醇でフルーティーって秋香るエールの方が書いてありますけどね。いやー、なんかラベル変えただけとかそういうオチじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。ということで今週のパイコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターからいただいたメッセージを順番にご紹介していこうと思います。10月17日、オルネポーさんから、どうもガンダルフです。これはいつものね、桃屋のおっさんさんの合言葉です。これなんか間違えてケンチさんが失礼しましたって書いておられるんで、間違えてハッシュタグをというか宛先をオルネポーさんでも猫の尻尾のあのアカウント宛てにもう合わせて送っちゃったってことなんでしょうかね。で、ウルメントさん、モーラのサンさんがあららお手数おかけしますというのを返されてます。はい、ありがとうございます。ガンダルフです。かっこ猫好き派と書いてありますか。猫好き派なんですか。いやいやいや。はい、ありがとうございます。はい、そして10月15日、クラムさんが378回、アプローチ後半の回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして10月21日、ピエル加藤さんが、川道行より要は中身なのよという猫好きさん素敵です。ペピューの件は全然気にしてないので大丈夫ですよ。笑いといただきました。はい、ありがとうございます。はい、まあそうですね。顔は、猫好きさん実は面食いではなかったという結論でしたね。はい。まあレビューに関しては本当に温かいお言葉ありがとうございます。はい。そして10月22日、アヤホーポッドキャストリスナーさんから、その3ということで、たくさんのハッシュタグの猫の尻尾を入れていただいてますが、おつまみの写真は水餃子ですよ。サラヤブで一番美味しいクレペです。というふうにいただきました。クレペ、クレペって何でしたっけ。これはまたよくわかる。やっぱり水餃子なんですね。なんか水、本当に見た感じ完全に水餃子でしたからね。はい、ありがとうございます。はい、そして同じ日アポロさんから10月21日に配信した番組メモということで、この出版作の79回聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして10月23日にクロムさんが、同じく379回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして10月24日、ケンチさんが379回配聴、ガンさんはどんな感じでしょう、冷静沈着で紳士という感じで配聴してます。酔っ払ってなければ笑うというふうにいただきました。その格差に人間味があっていいです。失礼しました。といただきました。はい、ありがとうございます。まあ、そうですよ。一応、シルフだと、人見知りな、冷静沈着かどうかわかんないですけれど、人見知りな紳士のはずです。はい。酔っ払うともう、ヘロヘロになっちゃいますけどね。もう全然ダメ人間になっちゃいますが、はい。 ということは、あんまり酒飲まない方がいいということなんでしょうかね。はい。ありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。はい、エンディングです。
はい。
はい。久しぶりに二人収録ができてよかったんですが。
はい。
まあ、ちょっと本編で話すほどのネタではないんですが。
はい。
最近なんかやっちまったなーみたいなことはありましたか？特にない？
特に、あ、
はい。
なんだっけ、スーパーのガラガラ、
はい、
に小指を2連チャンでぶつけて、
なんてこったい。
で、まあ、
痛いですね、
血まみれになり、
はい、
やっと爪が剥がれました。
う
はい、やっちまったなでしたね。
なんでぶつけたんですか？
いや、普通に歩いてて、サンダルで歩いてて、はい、もうガンってぶつけて、痛ーと思ってしばらく止まってたんですよ。
はい、
でも痛みが収まったから、よし、行こうと思って、行ったらまた同じとこぶつけちゃったんですよ。
痛い。
いやー、もう爪、行っちゃいましたね。
そうですか。
なんかありましたか、旦那さんは。
まあ、似たようなことなんですけどね。
はい。
週末によく図書館に本借りに行ったり、はい、本返しに行ったりするんですけど、週に1回。
はい、
はい。
はい、
ぼーっと図書館まで、駐車場から図書館まで歩いていて、
はい、
歩道にちょっと段差っていうか、穴っていうか、へこんでるところがあって、気がつかずにぼーっと歩いてたら、足ぐきっとくじいちゃい
ああ、足くじいちゃったんだ。
で、ちょっとね、今朝はウォーキングできずに、ちょっとおとなしくしてました。
うん、ああ、ね、またね、くじくと長引きますからね、
うん。そうなんだよね。なんか癖になってるのが、くじきやすいっていうかね、まあでも、ぼーっと。気がつかずにボート歩いてたっちゅう方が問題なんだけど、そもそも、ね、なんかね、ちょっとした段差がもう、
うん、
すぐつまずいたりとかね、なんかするようになったんで、やっぱ足が上がってないんですね、歩くときにね。
あ、
しっかりすり足みたいになっちゃってるから、うん、ダメなんでしょうね。はい、まあそんなことで皆さん注意しましょうと。
そうですね。
はい、いうことで、うん、じゃあエンディングいつもの行きましょう。
はい、
はい、
ではいきますよ。
はい、
の
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、ありがとうございます。失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。